9月12日の日曜日となりました。まだ、コロナウイルスの感染は続いていますけれども、少し全国的に香川県でも落ち着いてきたようです。今日も、だんだん集まれる方が増えてきたことを本当に感謝しています。それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、今朝もこのように私たちを集めてくださり、あなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。また今日は聖書の御言葉から、特にあなたを、まことの神様を礼拝することの大切さを教えられます。どうぞ毎週私たちが捧げているこの礼拝が、いつもあなたの喜ばれるものとなり、また私たちの信仰の中心となっていきますように助けてください。今朝もこの場には集えない方もオンラインを通して共に礼拝を捧げています。引き続き、体調の優れない、河合兄弟や、またその他のお一人お一人も支えてください。これからの時を神様の御手にお委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝から数回にわたって、再び歴代史第2というところからメッセージをさせていただきたいと思います。で、特にヒゼキヤ王という王様について取り上げます。6月以来のメッセージとなります。歴代史、そして列王記というのが聖書にありまして、それぞれがイスラエルに王様が建てられてから、王国がバビロンによって滅ぼされてしまうまでの記録があります。しかしそれぞれ見方、視点が違っているとお話ししました。歴代史は列王記よりも後に書かれたと考えられています。すでに国が滅んでしまってバビロンに囚われの身となった人たちが、70年後に神様の約束の通りに祖国へ戻ることを許された、その時代に書かれたと考えられています。イスラエル、ユダの人々は荒れ果てた町を建て直して生活を再建することに必死になっていましたが、歴代史はエルサレムにあった主の神殿を建て直すことを励ますために書かれたと考えられています。歴代史には一貫して神様の民、主の民は誠の神様を礼拝するから神様の民である、そのための礼拝の場所を、つまり神殿をまず建て直す、そして礼拝をする奉仕者を整えていく、それが何よりも大切だということを伝えている、そんなメッセージで貫かれています。6月にはダビデ王、ソロモン王、皆さんも名前を、聖書をそんなに知らない方でも聞いたことのある有名な2代の王様、その王様によって進められた神殿が完成して、そしてその神殿が捧げられた、そして主神様の栄光が満ち溢れたという、そのところまでお話をしました。途中は礼拝では取り上げませんでしたけれども、ヒゼキヤ王の時代はそれから約300年が経った後の頃のお話です。ソロモン王によって繁栄したイスラエルですけれども、残念ながらその後北と南に分裂してしまいます。北のイスラエルの人々はエルサレムにあった神殿に代わって、エルサレムというのは北と南のうちの南にありましたので、もう南へ行かないようにということで、ベテルとダンという場所に、残念ながら偶像でしたが金の格子を拝む場所が作られ、人々の心は神様から離れていきました。エルサレムに神殿が置かれているユダの国でも、誠の神様への礼拝はおろそかになっていきます。そして、このヒゼキヤ王の時代ですけれども、そのまずその王様にあたるアハズ王 について少し見たいと思うんですね。アハズ王については28章に書かれています。どんな王様だったのか、28章の1節から4節をお読みしたいと思います。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールの神々のために鋳物の像を作った。彼はベン・ヒノムの谷で犠牲を備え、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中を通らせた。彼は高きところ丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えた。一言で言えば、もう、偶像礼拝そのものですけれども、まあなぜここまで誠の神様から離れてしまうんだろうと思うぐらい、離れてしまったのがこのアハズ王という王様、そしてその時代でした。イスラエル、ユダの王様の王様たちのお手本、基準となるのがやはりダビデ王です。ダビデ王については何回も話してきましたが、まあ、彼も何度も失敗しました。でもその都度悔い改め、そして特に、偶像、異教の神々と関わることは一切しないで、最後まで信仰にまっすぐに生きた、それがダビデ王です。聖書はそれを神様、主、神様の目にかなうと評価しています。まあ、しかし残念ながら歴代の王たちの中でこのダビデ王の基準に達する王様はほとんどいませんでした。まあ、その点アハズ王はもう全く正反対の王様だったわけです。ダビデ王に習うどころか、北のイスラエルの王たちにも勝って偶像礼拝を率先して行い、誠の神様への信仰を捨ててしまったアハズ王。その時代は周囲の民族、国々から何度も攻め込まれて、そして北イスラエルとの戦いにも負けてしまう。まあ、これは神様からの警告だったんですけれども、アハズ王はそれで悔い改めるような人ではなく、目に見えるもの、つまりこの時の大きな国であるアッシリアの王様に宝物、貢ぎ物を送って守ってもらおうとしました。そんなアハズ王の行動をまとめているのが28章の24節、28章24節をご覧ください。アハズは神の宮の用具を集めた。彼は神の宮の用具を取り外し、主の宮を閉じ、エルサレムの街角の至るところに祭壇を作った。主の宮を閉じ、まあ、これが、今朝お話しするヒゼキヤ王の行動につながってくるわけですけれども、アハズ王は事実上神様を礼拝する神殿、主の宮を捨ててしまったということです。あのソロモン王が建てて捧げた神殿、神様の栄光に満ち溢れた神殿、建物こそまだ破壊されていませんけれども、イスラエルの人々の不信仰と裏切りによって捨てられて荒れ果ててしまった。ヒゼキヤ王が王になったのはそんな時代でした。先ほど読んでいただいた29章1節に戻りたいと思います。ヒゼキヤ王がどんな人であったかが29章1節に書かれています。お母さんはアビアという人で、そのお父さんがゼカリア、他の王様であまり親や祖父について紹介されている人はあまりいないんですけれども、おそらく、これはですね、なぜヒゼキヤ王があんな、悪いことをしたアハズ王の息子であるヒゼキヤ王がどうして神様を信じるようになったかということのヒントがここにあるわけです。アビア、お母さんのアビアというその名前の意味は、主は、誠の神様、主は私の父という意味です。そのお父さんにあたるゼカリアという人はどんな人であったか、まあ、ゼカリアという人は 聖書に何人も出てくるのでどの人かっていうことは難しいんですが、26章5節に書かれているゼカリアという人です。この人は当時の王様が信仰に立って神様を求めて歩むようにとアドバイスをした人物でした。つまりヒゼキヤ王がお父さんのアハズと違って神様の目にかなう信仰を持つ人物になったのはこのおじいさん、そしてお母さんの影響があったと、あえてわざわざそのことを伝えているように思います。まあ、ちなみにヒゼキヤ王というヒゼキヤという名前の意味は、主は力、あるいは主が強くしてくださる、まあ、そんな意味の名前です。さて2番目の点に入ります。このヒゼキヤが王様になってすぐにしたことは何だったのかということです。まあ、今も自民党の総裁選が行われようとしていて、まあ、候補になっている方々がいろいろすることをしたいことを言っています。どれぐらい本当にしてくれるのかなと思いながら見ていますけれども、仮にある今度新しい総理大臣が生まれようとしていますが、その人がまず最初にやること、言うことが多分その人が一番したいことのはずです。ヒゼキヤ王が真っ先にしたのは何だったのかということです。それが3節に書かれています。彼はその治世の第一年の第一の月に主の宮の戸を開いてこれを修理した。ここもあえて第一年の第一の月って書いているのは、もう本当にヒゼキヤ王が真っ先にこのことをしたんだということを伝えているように思います。何をしたんでしょうか。主の宮の戸を開くということでした。これはさっきお話ししましたように28章24節に書いている彼のお父さんにあたるアハズ王が主の宮の扉を閉じてしまった、その正反対のことをしたということです。主の宮を閉じるとは神様の礼拝をやめる、信仰を捨ててしまうということです。それと正反対のことをヒゼキヤ王はした。つまり主の宮神殿の塔を開いた、それはこれから誠の神様を礼拝すること、そして信仰を取り戻していく、その姿勢をヒゼキヤ王がまず示したということです。先ほど、イスラエルユダの王様の基準となったのがダビデだとお話ししました。ヒゼキヤ王はそのイスラエルの王たちの中でも特に優れた王様と言われ、そして信仰においてもダビデに並ぶものと評価されています。2節、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。このように評価されている王様はほとんどいないわけです。ヒゼキヤ王の時代、お父さんのアハズの時代と基本的に最初は変わらないわけです。そしてヒゼキヤ王の時代に来たイスラエルはアッシリアによって滅ぼされてしまいます。そしてそのアッシリアが南のユダも狙って侵略をしてくる、そういう厳しい時代でした。しかしそんな時代に王様になったヒゼキヤ王、この時代に言ってみればイスラエルは最後の輝きを取り戻した、そんな時代だったわけです。ヒゼキヤ王については第二列王記18章から20章にもその記録があります。また皆さんで読んでいただければと思いますが、しかし書いてることが全然違うというのがとても興味深いところです。第二列王記の18章から20章を読んでみますと、そこに書いていることは、今お話ししたようにアッシリアの王様センナケリブという王様が攻め込んできた、国はもう存亡の危機を迎えている、その時にヒゼキヤ王が、預言者イザヤたちと共に信仰によって立ち向かった、そして神様はアッシリアを撃退してくださった、そんな戦いが中心に書かれているわけです。それに対して歴代史はどうでしょうか。29章から32章まで、一人の王様についてこんなにたくさん書いているのはあまりありません。長いこの記録の中で中心となっているのは 神殿を清めて、そして礼拝のための奉仕者を整えたこと、そして全国民に呼びかけて杉越の祭りを祝ったということ、つまり誠の神様主に立ち返り、そして神様を礼拝することを国の中心に置いて、信仰を復活させたということ、その功績が中心に書かれているわけです。最後の32章には列王記と同じようにアッシリアの王様のセンナケリブを撃退したということ、そしてヒゼキヤ王が富と誉れに恵まれて繁栄したということが書かれているわけですが、それはこのヒゼキヤ王の忠実な信仰の結果として書かれているわけです。29章3節に戻りたいと思います。王様は真っ先に主の宮の塔を開いてこれを修理しました。これはさっきお話ししたように、お父さんであるアハズ王の不信仰と背信の罪を悔い改め、これから神様を礼拝することを宣言する行動です。その後彼がしたことは何だったのでしょうか。それは祭司とレビ人を集めたということです。祭司レビ人というのはこの神殿主の宮に関わる奉仕をしていた人たち、神様に仕える人たち、今風に言えば聖職者たちです。ヒゼキヤ王はまずこの人たちを集めて自分自身を清別清めて、この神様の宮を清めるようにと命じるわけです。その時に王様が語った言葉が5節から11節に書かれています。今読んでいただいたところです。アハズ王の時代、主の宮の戸が閉じられてしまった。つまり祭司もレビ人たちも本来の仕事奉仕ができずにいたと思われます。ですから彼らはまず神様に仕えるのにふさわしいように自分自身を清別清める必要がありました。これについては第一歴代史の15章11節から15節、第一歴代史の15章11節から15節でダビデが、同じようにレビ人祭司たちに自分を清めるようにと命じた、そこと同じです。5節のこのヒゼキヤ王の言葉に注目したいと思います。あなた方の人たちの神主の宮を清別し、聖女から忌まわしいものを取り除きなさい。これはどういうことでしょうか。実際家でもですね、もう何年も放置するともう不思議ですよね。人間が住んでないと家って本当すぐボロボロになっていく。別に新しい家でもなぜかボロボロになるってことがあると思うんですね。もう何年もそのままにされていましたから、主の宮は文字通り荒れていた、ゴミの山になっていたかもしれません。でもここで取り除かれるべき忌まわしいものとは単なるゴミではなく、偶像礼拝に関わるものだったということです。本来神殿にあるべきいろいろな器具が取り外され、ソロモンの建てた神殿のところを見ると分かるように、もう神殿で使っていたものも金や銀、銅、高価なものでが使われていました。でもそれがみんなもう取り払われて、アハズ王はそれをアッシリアの王様に捧げてしまった、そんなこともしてしまったわけです。そしてその代わりに他の神様を拝むいろんな神殿や器具を置いていたということです。この忌まわしいものがまず取り除けられる必要がありました。それらは神殿から運び出されてキデロンの谷で焼かれたと、後の16節に書かれています。ちなみにキデロンの谷というのは今でも神殿が建っていたと言われる丘がエルサレムにありますが、そのすぐ横にある谷のことです。その向かい側はオリーブ山になっています。そこで今ではもう大規模な墓地になっていて、昔からそこはゴミを捨てたりお墓を作ったりする、そういう場所だったようです。ヒゼキヤ王はこのように忌まわしいものを取り除いて神様を礼拝するための備えを始めました。しかし大切なのは場所だけではありません。人々の思いと態度、姿勢こそ大切です。 まあ、そのためにヒゼキヤ王は先祖たちの不信仰の罪とその結果を振り返っている。それが、6節から9節まで書かれているところです。特に6節に注目したいと思います。というのも私たちの先祖は信頼を裏切り、私たちの神主の目に悪であることを行い、この方を捨て去り主の御前から顔を背けて背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、まあ、これは閉じたということです。特に裏切る、捨て去るという言葉が誠の神様への罪を表す典型的な言葉です。聖書の罪とは神様を、本当の神様を裏切り捨て去るということです。誠の神様はイスラエルの民と契約を結ばれました。イスラエルの人々は周囲のさまざまな民族の神々を礼拝するのではなく、唯一の誠の神様だけを礼拝するようにと神様と約束を結んだわけです。そして彼らがその約束を守るならば、神様は彼らが守られ、そして繁栄することを約束されたわけです。まあ、契約というのは人と人との約束、ここでは神様とイスラエルの人々との約束です。しかしイスラエルの人々はアハゾーだけではありません。何度も何度も神様を裏切り捨て去ってきたわけです。その結果すでに北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされていました。そしてユダ・エルサレムの町もアッシリアに攻め込まれようとしていたわけです。そのことをよく知っていたヒゼキヤ王はまず、まあ、父アハズだけでなく先祖たち、まあ、先祖たちというのは父たちという意味ですけれども、先祖たちが神様を裏切り続けてきた、その罪と向き合って悔い改めを行動に移そうとしたわけです。さてこんな状態を神様はどのように見ておられたのでしょうか。3番目の手に入っていきたいと思います。神様は、誠の神様はイスラエルの人々が悔い改めて立ち返ることを願っておられました。そのためにあえて周囲のさまざまな国や民族がイスラエル・ユダの地を踏みにじることも許しておられたんですけれども、それはヒゼキヤ王の時代の人々にとってはまさに仲間であった北イスラエルが滅ぼされてしまった、そして今アッシリアの脅威が迫っているということ、そしてこの歴代史が書かれた時代の人々にとってはあのバビロン捕囚、私たちの先祖たちは国を滅ぼしてしまった、そのこと、その記憶であると思います。バビロンによってまさに国が滅ぼされようとしていた、その時代の預言者エレミヤはこう語っていました。見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の言葉、私のしもべバビロンの王ネブカデネツァルを呼び寄せて、この国とその住民、その周りのすべての国々を攻めさせ、これを整絶して、恐怖のもと、あざけりの的、永遠の廃墟とする。まあ、同じような言葉が言われていますが、誠の神様を捨ててしまう、裏切ることがいかに悲惨なことか、惨めな結果をもたらすか、ヒゼキヤ王は訴えました。そして王様がはっきりと宣言したこと、それが、10節をもう一度ご覧ください。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。皆さん、今私はもう一度この誠の神主と契約を結ぼうと考えていますと発言したわけですね。まあ、ただこの言い方には少し注意が必要だと思います。神様の方から契約を捨てたり破棄することも裏切ることもないんですね。裏切り続けていたのはイスラエルの人々です。それでも神様は人々を見捨てになりません。背信の子らよ帰れと、悔い改めて立ち返ることをずっと待っておられるお方、変わることのない愛を示しておられるお方です。ヒゼキヤ王がわざわざイスラエルの神主と契約を結ぼうと言っているのは、 イスラエル、ユダの人々が一つとなって神様に立ち返り、神様を礼拝して神様の戒めを守り、神様に喜ばれる歩みをもう一度しよう。つまり神様との約束を守り誠実な歩みをしようと、皆さん神様の前でそれを約束しようではありませんか。そのことをですね、契約を結びましょうと、あえて言っているわけです。さて12節からはこの王様の言葉に応答したレビ人たちが立ち上がって自らを清別し主の宮を清めた様子が書かれています。17節をご覧ください。彼らは第一の月の1日に清別し始めた。その月の8日に主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を清別し第一の月の16日に終えた。第一の月の第一日に清別し始めた。つまり王様に命じられたその日のうちにレビ人たちも行動に移したということです。神様が望んでおられることにはすぐに応答する。これは私たちも見習うべきことではないかなと思います。よく神様を第一にするってどういうことだろうかって考えますけれども、神様の時に従うということも大きいのかなと思います。つまり、結局は神様の喜ばれることを言われたことはやりますと言いながら、自分のスケジュールや時間を優先しているならば、それは本当に神様を恐れて歩んでるんだろうか。つまり結局神様を喜ばれることをするってことが大事、それも大事かもしれませんけれども、示されたとき、言われたときにそれに従う、それが神様を恐れるということではないか、そんなふうにも教えられます。その意味で王様はそうであったように、レビ人たちも命じられたその時にもうすぐ行動に移したということです。結局16日間をかけて主の宮を徹底的に清め、そしてその報告を王様は受けました。そしてその後王様がしたこと、神殿へ向かい、そして入り、捧げ物を捧げて神様を礼拝した様子が21節から30節まで書かれています。このことをですね、ヒゼキヤ王が一度は捨てられて放置された神殿を清め整えて、もう一度神様の宮、主の宮として捧げた、つまり奉献式を行った、剣道式を行ったと評価できると思います。かつてソロモン王が完成したばかりの神殿を神様に捧げました。この時ヒゼキヤ王とユダの民はもう一度神様に立ち返り、この場所で神様を礼拝し神様に仕えるんだ、そのような思いで神殿を清め、そしてその建物を神様に捧げるということをしたということです。このように、このメッセージがですね、歴代史を聞いていた人々、まだ神殿は廃墟のままです、いつ建て直すことができるんだろうか、そんな人々に対するメッセージであると思うんですね。もう一度神殿を建て直し、神様を礼拝することから新しい国づくりをしていこうではないか、そんなメッセージとして伝わったはずです。今を生きる私たちクリスチャンにとっても、誠の神様に捧げる礼拝が大切です。今はこの場所でなければ礼拝を捧げてはいけないということは言われません。そして私たち一人一人が聖霊なる神様の宮だとさえ言われています。つまり私たちはどこにいても神様を礼拝できるのは確かなんですね。新型コロナウイルスと向き合う状況が今しばらく続きそうです。でもいろんなところで耳にすることは、世界中のクリスチャンが礼拝について考える機会になったということです。実際に集まらないと礼拝ではないのか、いや今の時代も実際に集まることにこだわらなくていいのではないか、その極端な意見が あって議論はしばらく続きそうです。しかし今朝の御言葉から教えられることは、集まるか実際に集まるか集まらないかということに目をとらわれてしまうのではなく、神様を礼拝することが私たちの信仰生活の中心に置かれなければならないということだと思うんですね。神様を礼拝することを中心に置いて信仰生活を送っていくことがいかに大切であるか、私たちもこの1年半教えられてきたように思います。私たちの教会が神様を礼拝するにふさわしい教会であり続けることができるように、私たち一人一人が神様を中心とする信仰生活を送っていけるように互いに励まし合い祈り合っていきたいと思います。最後に、冒頭にも司会者に読んでいただきましたが、イエス様が礼拝について語られた御言葉をもう一度思い起こしたいと思います。ヨハネの福音書の4章21節からのところ、途中省きますが読ませていただきます。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。しかし誠の、今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。お祈りしましょう。